先週の日曜日の午後は妻と一緒に第3回目の石垣島伝道に行ってきました。今回も主の祝福が豊かにありました。拓也君、里奈ちゃん、そして真理君と京子さんのお姉さんの家族、おばあちゃんから始まってご主人さんも息子さんも娘さんも来られて、それからブラザレンの近くの教会の皆さんが9人ぐらい参加されて、まあ、私たち夫婦を入れて20人の集会でした。集会の後にブラザレンの教会の方々に夕食に招かれてごちそうになりました。教会に入ると前の方に横断幕があって、大城勝さん、恵子さん、熱烈大歓迎で、まあ、その横断幕まで恐縮したわけなんですけど、本当に不思議な神の働きに心から感謝します。そして皆さんのお祈りありがとうございました。来月は12月の8日を予定しています。引き続き主の祝福があるように、また主が今後どのように導かれるか覚えてどうぞお祈りください。さて、聖書を学びます。ヤコブの手紙3章5節をお開きください。ヤコブは本物の信仰には行いが伴うことをこの手紙で強調しています。私たちが救われるにはキリストを信じる信仰によってのみです。私たちの良い行いは関係ありません。あなたの過去がどうであれ、イエスキリストを信じたのであれば、信じるのであれば、誰でも救われる。これが神の良い知らせ、福音、神の恵みです。信仰によって救われます。しかし本当に信じたのなら、その証拠、そしてその結果として良い行いの実が伴うということですね。そして本物の信仰かどうか、また成熟したクリスチャンかどうかを知るテストは、さまざまな試練を通してでした。そして誘惑によって試されました。それから御言葉への応答によって、例えば御言葉をよく聞く、そして聞くだけではなくして実行するかどうかでした。さらにエコひいきをせず隣人愛を実行する、すなわち相手の必要を具体的に満たしてあげるかどうかでした。前回の箇所では舌をどう制御するかによって本物の信仰かどうか知ることができました。今朝はその続きですね、3章の5節からなんですが、1節から私が少し読んでいきますね。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持って行かれるのです。5節6節一緒に朗読します。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。ヤコブはここで、舌はコントロールしないと大惨事になることを火に例えて説明しています。前回学んだように、馬を制御するには靴輪を口にかけることでした。そして大きな船の方向を決めるのは、導くのは小さなこの舵でした。同じように私たちの人生を左右するのは、あなたの人生を左右するのは、あなたの舌、口の言葉をどうコントロールするかによってです。舌は使い方次第でした。良いように使えば人々の祝福になります。人々を慰めたり励ましたり、平和を作り出したり、喜び、生きる力を与えます。しかし悪いように使えば、 人々を傷つけてしまったり落胆させたり、平安を奪い、喜びを奪い、生きる力さえも奪ってしまいます。もしその舌をコントロールしなければ、全てを壊してしまうほどの破壊力があります。舌は小さな器官ですね。私たちの体の中では本当に小さいものなんですけど、しかしヤコブはここで大きなことを言って誇ります。舌っていうのは自慢屋さんであるっていうことですね。そしてただ大きなことを言うだけではなくして、実際に大きな破壊力があるっていうことなんです。その大きな破壊力をヤコブはここで何に例えているのか、それが火に例えて説明しているわけですね。ここで彼はあのように小さい火がって、あのような大きい森、小さい大きいと対照的に使っています。あのような小さい火があのような大きい森を燃やします。まあ最近は乾燥注意報が毎日に出されている、特に東京あたりはすごい乾燥しているようですけど、タバコの不始末ですぐにでも家一軒を燃やしてしまうようなものですよね。でマッチ一つでアパートでも燃やしますし、ここにあるように大きい森も燃やしてしまうような、舌は火のようなものであるという。使い方を間違えてしまうと全てを壊してしまうほどの力を持っているということです。そして6節で、舌は火であり不義の世界です。ヤコブは言っています。不義というのは 人に対して悪を行うこと、不正を行うこと、偽ることです。私たちは舌をもしコントロールしないと、人の悪口を言ったり、陰口、本人がいないところで悪く言ったり、そして偽りを簡単に言うことができます。ゴシップ噂話は、火はちょっとしたことでガッと燃えてしまうわけですけど、この噂話っていうのも本当に人がいないところでガッと広がって本人にまで聞こえてくるようなもので、すぐに広まって人間関係を壊してしまうものですよね。本人がいないところで、あの人には内緒だけど言わないでね、そのように悪口を言う人にはどうぞ気をつけてください。舌は火であるという、陰口、偽りは家庭を燃やしてしまいます。職場を燃やし、また教会さえも燃やしてしまうわけです。全てを破壊する不義の世界、それが舌であるということですね。でそのことを詩編記者はこのように言ってます。ちょっと開きましょうか。詩編の52編、聖書の真ん中が詩編です。私の聖書では956ページです。52編の2節でこのように言ってます。ご一緒に読みましょうか。2節から4節ですね。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。さながら鋭い刃物のようだ。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。欺く者、お前の舌は破滅を図っている。偽りは破滅に向かうわけですね。そしてそれは鋭い刃物のようで、善よりも悪を、義を、正しいことを語るよりも偽りを愛している。まあ、それらは全部を壊していくわけですね。でまた箴言の26章の20節にはこう書かれています。滝がなければ火が消えるように、滝がなければ火が消えるように、陰口を叩くものがなければ争いは、いや争いごとはいつも陰口、本人がいないところでいろいろと本人の悪口を言ってしまう。それが火事となって人々を燃やしていく、人間関係を壊していくわけで、滝がなければ火が消えるように、陰口、陰で悪口を言う者がいなくなれば争いは止むということですね。さあ戻りましょうか。ヤコブの手紙、またヤコブはこう言ってます。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚すものです。口は心に満ちていることを話すと、マタイの12章の34節には書かれています。心に満ちていることを口が言葉となって話していくわけです。 で、イエス様はマルコの7章15節で、人から出てくるものが人を汚すものですと言われました。外側が私たちを汚すのではなく、人の内側にあるものが出てきて人を汚すという。舌は火です。火が燃えると当然そこには煙が出てくるわけで、例えばタバコの煙っていうのは、まあ、吸ってる本人にその匂いが染みついてくる。で、それだけではなくして周りの人の服にまでその嫌な匂いが染みついてくるわけですね。同じようにこの舌もコントロールしなければ本人を怪我していく。で、本人だけではなくしてそれが周りの人も怪我してしまうということですね。さらにヤコブはここで、舌は人生の車輪を焼きますとも言っています。人生の車輪とはおそらく私たちのライフサイクルのことを言っているのだと思います。生まれてから死ぬまでの私たちの人生全体は何によって左右されていくのか、これは舌によって左右されていくということですね。で、車輪が焼かれると自転車でも車でも走ることができません。同じように舌は私たちの人生の車輪を焼いてしまいます。人生のあらゆる面に影響、悪い影響を与えてしまう。偽りは、あるいは陰口は、そして破壊的な言葉は人格を傷つけます。夫婦の間の壊していきます。子供たちの可能性を潰していきます。舌は使い方を間違えると、家庭も学校も会社もそして教会さえも全てのものを焼き破壊してしまうものです。そしてヤコブはさらにこう言ってますね。舌はゲヘナの火によって焼かれます。ゲヘナとは地獄っていう意味です。もともとエルサレムの南西にあるヒノムの谷が語源となっているのがこのゲヘナで、その谷では旧約聖書の時代、誠の神を信じない異教の神々に幼児犠牲の儀式が、子供たちが生きたまま捧げられる、そのようなところがあったわけですね。で、そこが罪と恐怖の代名詞になって、それをヨシア王が辞めさせて、そこを町のゴミ捨て場にし、そこで常時火が燃やされる。ですからゲヘナ、ずっと火が燃えている地獄と呼ばれるにふさわしい言葉となっていきました。地獄っていうのは火が消えることはありません。悪魔とその使いたち、さらに有罪となった者たちが落とされるところであるとマタイの25章でイエス様は言われました。黙示録の20章の実説にもそのことが書かれています。舌は使い方を間違えると悪に用いられます。悪魔がそれを持ち、人を汚し、そして汚すだけではなくして、その人生そのものを燃やしていき、破壊し、さらには地獄の火で焼かれてしまうという。ですから、ヤコブはここで、舌はコントロールしなければならないということですね。コントロールすべきものであるということ。7節、どのような種類の獣も、鳥も、這うものも、海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。8節一緒に朗読します。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。人はいろいろな動物を制御することができます。で、ここでヤコブの言う獣とは野生のライオンとかトラとかゾウなどのことです。私の子供たちが小さい頃サーカスを見せに行ったことがありますが、この猛獣使いっていうのは何でも簡単に扱うわけですね。どんな獰猛なライオンでさえ、トラでさえ、あるいは大きなゾウであっても、まあ、意のままに彼らを制御することができるわけです。もちろんちっちゃい頃からそれを訓練してそのようにしていくわけで、そして、猛獣だけではなくて人は鳥も制御できますよね。 鷹を扱う人たちを鷹匠というふうに呼びます。で、彼らはその鷹を訓練し、鳥やウサギなどを捕らえることができます。で、ここでヤコブの言う這うものとは蛇などの爬虫類です。人は蛇も制御しますよね。インドなどではこの笛の音でこのコブラの性質を使ってそれをこの制御するこの蛇使いがいるわけです。日本でもなんか昔いましたよね。あれ誰でしたっけ、アントニオ猪木でしたか、コブラツイスト、あれ違うコブラですね忘れていいです、はい、あれプロレスでした。さらに蛇だけではないです。ここは海の生き物も人は制御できるという。まあ、毎日のように海洋博記念公園ではイルカのショーを見ることができます。訓練によってイルカもシャチもアシカも制御できるわけです。まあ、このように人はあらゆる種類の生き物を制御することができます。なぜできるんでしょうか。それは神様が初めからそのように作られたからですね。後で見てください。創世記の一章では創造の初めから神は全ての生物を制御する力を人にお与えに なったことが書かれています。埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地を這う全ての生き物を支配せよと初めの人に神は仰せます。全ての生き物を支配するように。で、そのような力が与えられて、でアダムが罪を犯して堕落した後も実を言うとその支配する力は衰えてなくて、人は生き物を支配することができたわけです。創世記の6章あたり行くと、罪が満ちて神はこの全世界を滅ぼすわけですけど、ノアの洪水ですね、有名な。で、洪水の時にノアはあらゆる種類の獣、家畜、地を這うもの、鳥を制御して箱舟に入れることができたことが創世記の6章の14節には書かれています。このように全てのものは人類によって制せられるし、制せられてきたし、今も人類は制することができるわけなんです。しかし、ここでヤコブは言ってるわけですね。私たちの舌はどうでしょうかっていう。全てのものは制御できるのに、彼は何て言いますか、舌は誰にも制御できませんって言ってるわけです。どう猛なライオンでさえも制御できるのに、あの虎でも大きな象でさえも制御人はできるのに、小さな舌は制御できないって言うと。あんな強いものもあんな大きなものもできるのに、この小さい舌だけは誰も制御できないって。信仰ない人だけに言ってるわけではありません。これ信仰を持った後でさえどうですか。皆さん、私たちは言葉で失敗することはしばしばあるわけです。いや、しばしばどころか毎日あるわけで、いや、毎日どころか毎時間あるわけで、毎分あるわけで、毎度いつでも私たちはそのような失敗を犯す中にいるわけで、舌を制御するのは難しいですよね。聖書は難しいどころか、それは誰にも制御できないと言ってる。誰にも制御できない。ヤコブはそれは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちていますとまで言ってます。詩編の中でダビデはこのように言うんですね。蛇のようにその舌を鋭くし、その唇の下にはマムシの毒があります。詩編の140編の3節です。さらに、彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。詩編の10編の7節です。パウロはローマの3章13節でこう言ってます。彼らの喉は開いた墓である。ちょっと開きましょうか。少し右側開いていただけますか。ローマの手紙です。パウロによって書かれたものです。使徒の働きの次がローマで、ローマの3章は誰も言い逃れができない、神の前に皆全ての人は罪人であることを彼は証明するためにこの 3章を書いたわけですけど、3章において彼は10節ご覧ください。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない、神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆ともに無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。15節一緒に読みます。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、ここでも出ましたね、マムシの毒があり。そして14節、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。これが人の舌である。使い方を間違えると毒になるということですね。舌は少しもじっとしていない悪です。死の毒に満ちています。さあ戻りましょうか。舌を完全に制御できる人など誰もいません。ペテロはどうでした？彼はイエス様の一番弟子でした。ピリポ・カイザリアにおいてイエス様が、人々は私のことを誰だと言いますか？そのようにと人々はバプテスマのヨハネです、エリアです、いろんなことを言うわけですけど、ではあなた方は私を誰だと言いますかとイエス様が質問したとき、真っ先にその答えたのがペテロで、彼は、はい、あなたこそ生ける神の御子キリストです、あなたこそ生ける神の御子キリストです。初めて公に正しくイエス・キリストが誰であるか正しい信仰告白をしたのがペテロでした。で、彼らが正しくイエス様が誰であるか理解したと、イエス様はご自分が十字架にかかること、その目的のために、贖いのために来られたことを話し始めると、ペテロは何て言うんですか、いやいやイエス様を勇み始めて脇腹に抱えてから、そんなことがあってはいけませんというわけです。十字架にかかる必要はありませんというわけです。まあ彼は神のことを思わず人のことを思って同情心でそのように言ったんでしょうけど、しかしそれは悪が用いたわけです。ですからイエス様はサタンを退けと言われた。神に用いられて正しい信仰告白をしたすぐ直後に、彼は悪にその舌が用いられるわけです。人間ですよね。またイエス様が十字架にかかる前の晩になると、イエス様がはっきりと十字架にかかり3日目によみがえる話をすると、そしてみんなが去っていく話をすると、ペテロは勇ましく、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私は決してあなたを知らないなどとは申しませんと言ったわけ。勇ましい、たくましい、本当に彼の心からの言葉だったわけ。私はあなたを知りませんとは決して言いませんと言ったわけ。本心ですよ。でもどうでした？イエス様が捕らえられると、大祭司の庭に連れて行かれて、から後ろから追っかけていくわけですけど、遠巻きに見ながら、やがて彼も中に入ると、そこの女中の女の子の一人に、あなたもあのイエスと一緒でしたねって軽く言われただけで、彼はすぐに否定するわけです。私はあの人は知りませんって言うわけです。三度も彼は私はあの人を知りませんと言って、三度目には呪いをかけて誓ったって書いてあるわけです。人の弱さですね。舌を制御することは誰にもできません。人の力では全く無理です。できないわけです。じゃあ誰ができるんですか？できるのは神お一人だけなんです。ですから私たちが自分のこの舌を制御するには神の力がどうしても必要なんです。神の力が必要です。神は私たちを救うために一人を使わしました。イエス様は十字架でその贖いを終えて天に帰られました。そして約束されました、私が天に帰ると父にお願いして別に助け主を送る、その方が来られたらあなた方に力を授けて、あなた方はエルサレムからいるこの地の果てまで私の証人になると言われて、イエス様は天に帰られました。そして天に帰った証拠として約束の聖霊が下るわけですけれども、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったことが、使徒の2章の1節から4節に書かれています。ペンテコステの日でした。弟子たちに約束の聖霊が注がれた時に、彼らは皆聖霊に満たされて、御霊が話される、語らせてくださる通りに、他国の言葉で話したしたと書かれています。 そしてそこに集まった人たちの前にペテロが立ち上がって、彼の一回のメッセージで3000人の人が救われて教会が始まったわけなんです。あのペテロの舌が聖霊に支配された時、聖霊に満たされて舌が聖霊の力によってコントロールされた時に、彼は神の言葉を語るわけです。神の言葉を語った時に多くの人を救いに導くことができました。同じようにキリストを信じた私たちも自分の力で自分の舌をコントロールすることはできません。誰もできないわけです。どのようにできるんですか？聖霊の力によって舌を支配することができます。しかしもし舌を制御しないと矛盾したことが起こります。9節ご覧ください。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。10節一緒に朗読します。はい、賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。私は毎週皆さんと共に神を褒めたたえることのできることを心から感謝しています。なぜ私たちは神を褒めたたえるんでしょうか？それはキリストを信じて救われたからですよね。キリストを信じるまでは神を礼拝することなんてありませんでした。日曜日はいつも寝てるだけです。ゴロゴロしてるだけで、でも福音を聞いて聖書の話を聞いてイエス神の愛を知ってキリストが救い主であることを信じて、私たちは救われて喜んで神を褒めたたえているわけです。それは魂に救いを得てこの救いの喜びがあるからですね。そして神への感謝があるからです。で、賛美をするとまた聖書の言葉を聞くと私たちの心はさらに踊るっていうか喜びに満たされてくるわけですよね。で、感謝があふれてくるわけです。で、自分が救われていることがさらによく分かってくるっていうか、神の愛がさらに分かってきて、私たちは神をさらに褒めたたえるわけで、神が私たちを作られた目的は実はそこにあるわけですよね。神は私たちと交わるために人を作ったわけです。あなたが存在する一番の目的はこの神との交わりになるわけです。ですから誠の神を知るまでは私たちは何をしても本当の意味では心の深い部分では満足はありません。何を持ったとしても、何をやったとしても、いい車乗り、いい家に住み、いい教育を積み、いい仕事に就き、いい収入を持ったとしても、表面的には満足です。意思的には満足です。よかったと思うわけですが、心の深い部分にはいつも何かが足りないわけですよ。だから足りないからそれを満たそうとして、もっと楽しいことをと考えるわけです。でもどんなにやったとしても、それは一時的には満足しますけど、心はいつもカラカラなんです。この水を飲む者は誰でも乾くとイエスも言われた通り、私たちは何をやっても心の深い部分はいつもカラカラなんです。誠の神を知るまでは。しかし私が与える水を飲む者は永遠に乾くことがありませんとイエス様が言われたように、イエスキリストを信じるならば私たちは心の深い部分に満足を得ることができる。何を持ってても何を持ってなくても関係ないわけですよ。神に生かされていること、神にとの交わりがあること、その平和の中にあること、それが私たちの心の深い部分の満足になってくるわけで、キリストを信じて私たちはそのように神との平和を得て神との交わりの中に入れられたわけで、私たちが作られた目的の根源はそこにあるわけです。ですからこの舌の最高の使い方は何なのか、それはあなたを私を作った神を褒めたたえること、これが最高の舌の使い方になるわけ。その一方で舌の最悪な使い方、ここでヤコブは何て言ってるんですか？人を呪うことです。 ですよね。なぜ人を呪うことが最悪なんでしょうか。それは人は神の形に似せて作られたからです。人には理性があります。感情があります。意志があります。神の形です。そして道徳的によくありたい良心があるわけです。神の御性質、神の属性は愛と神は愛です。そして義と神は正しい方です。神は聖なる方です。ですから私たちもこの愛したい愛されたいっていう思いがいつもあるわけです。正しく生きたいっていう思いがあります。心が清くありたい、清められたいという願いはあります。しかしその力はありません。なぜですか。それ罪の結果なんです。罪の結果、神の形に作られた私たちが本来求めているんですけど、それができないでいるわけですね。それが壊れてしまっているわけです。でも壊れましたけれども、完全に壊れたわけではなくて、私たちいつもそのような渇望が、心の願いがあるわけで、壊れはしましたが、全ての人はもともと神の形に似せて作られた神の作品、壊れてしまった作品なんです。ですから神は私たちを救うために、その新しい作品としてイエス・キリストによって作り変えるためにキリストが使わされたわけです。私たちはこの方を信じて神を褒めたたえているわけです。それなのになぜ 神を褒めたたえながら、ヤコブ言ってるわけですね、この神の作品をなぜ呪うんですか、なぜ他の人を悪く言うんですかって。同じ口から神を褒めたたえて、同じ口から人を呪うんですか。それは矛盾することです。ですから10節見ると、ヤコブはこのようなことはあってはなりませんと言っている。私たちはキリストを信じるとき、御霊によって新しく生まれました。親からこの肉体は誕生してくるわけですけど、霊的には親関係ありません。教育も熱心さも関係ありません。神の言葉を聞いて、私たちは御霊によって、神の御霊によって、神によって新しく生まれました。そして新しく生まれたものは、新しい心が与えられました。新しい人は、新しく生まれた人は、祝福と呪いが同じ口から出るべきではないとヤコブは教えているわけですね。教会でハレルヤ、神様感謝します、素晴らしいです、神様あなたを褒めたたえますと言っておいて、お家に帰ると変貌してしまうっていう、悪い言葉を吐くっていう、それは合わない話で、学校においても職場においても同じなんです。なぜですか。最後にそのことをヤコブはこう説明しています。注説ご覧ください。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるようなことがあるでしょうか。十二節一緒に朗読します。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。ヤコブはここで、同じ口から祝福と呪いが出ることは全く不可能であることを、自然界を事例に説明しています。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがありますか。ありませんね。イチジクの木がオリーブの実をならせることはどうですか。それもありえないことで。ブドウの木はどうですか。イチジクの実をならせますか。いいえ、決してそのようなことはありません。塩水が甘い水を出すこともできないことです。このように自然界では全く不可能だということ、それは言うまでもなく誰もが知っていることであり、不可能であることをここで説明しているわけ。霊的な世界も同じであるということですね。人は心に満ちていることを口が話します。心に満ちていることを口が話します。口から出る言葉によって心の内がどのようであるかが分かるわけです。 心にあることが口から出てくるわけですから、この口の言葉によって内側が見えない内側が見えるわけです。何があるのか分かるわけです。イエス・キリストを信じる以前は心にあるのは苦みでした、妬みでした、怒りでした、悪意でした。ですから当然口から出る言葉はそのような悪い言葉で毒であったわけです。人々を害していきました。しかし今はキリストを信じて救われました。内側に神の霊、聖霊が賜物として与えられました。私たちが獲得したのではなく、イエス様あなたを信じますといった瞬間、神の御霊があなたの内側に来られたわけです。キリストがあなたの内側に住んでおられます。キリストの流された血によって私たちの心が清められて、神の子とされ、新しい心が与えられました。新しい心にされたかどうか、救われたかどうか、成長しているかどうか、何が証明するんですか、何でわかるんですか、それが実であるということですね。イチジクの実はイチジクの木からしかなりません。オリーブの実はオリーブの木からしかなりません。シークワーサーの実はシークワーサーの木からなんです。マンゴーはマンゴーからなんです。実を見ればその木が何の木なのかすぐに分かる、自然界と当たり前のことで、イエス様はマタイの7章の17節で、良い木は良い実を結ぶが悪い木は悪い実を結びますと言われました。良い木は良い実を結ぶが悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が悪い実をならせることもできません。ヤコブはこの言葉をここでそのまま使っているわけです。実でその木が何なのか分かるわけです。私たちはキリストを信じました。キリストを信じた者の結ぶ実は愛の実です。キリストを信じた者の結ぶ実は義の実です。清さの実です。良い行いの実を結びます。その人の心が変えられたので当然出てくる言葉も変えられてくる。言葉だけではなくして行いも変えられていく。今まで神を愛したことない人が神を賛美するようになるわけですよね。神の言葉である聖書を学ぼうとしなかったものが、当然この神の言葉によって生まれたものであれば、生まれた赤ちゃんが霊のこのミルクを慕うように霊のミルクである聖書を慕い求めていくわけですよ。そして神を愛するのであれば、神が作った人々を隣人愛を実行するようになるわけです。もちろん私たちは完全ではありません。完璧な人など誰もいません。でもそこに心がけていくわけですよね。またそれだけではなくて、言葉と行いによって良い行いをし、清く生きるようになるわけです。しかし失敗しない人などいないわけで、皆私たちは多くの点で失敗する。前回の学びでしたね。二節でそのようにヤコブを言ってるわけです。特にこの言葉で失敗した人、しない人はいないわけです。信仰を持ったからもう言葉で失敗しない。この舌は制しにくい悪で、信仰を持った後も制御できないわけです。自分の力では。ですからもし口から悪い言葉が出たら、私たちはいつもすぐに悔い改めましょう。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めると第一ヨハネの一章七節には書かれています。ああしまった。ごめんなさいイエス様。そのように私の罪のためにイエス様十字架にかかったこと、血を流されたこと、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清める。そのことを信じます。私たち毎日手を洗うように顔を洗うように心を洗う必要があるわけです。どうぞ毎日そのようにいつでもどこでも主に祈ってください。そして悪い言葉を一切口から出さないということですね。詩編の34編、ここもちょっと開きましょうか。こう書かれています。詩編の34 13節、私の聖書では936ページです。13節一緒に、4節まで読みましょうか。13、14ですね。ご一緒にどうぞ。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ、善を行え、平和を求め、それを追い求めよ。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れなさい。そして悪を離れて善を行いなさい。平和を追い求めなさい。神との平和を求め、そして神との平和を持ったのであれば、周りの人たちとできるだけ平和に過ごすということですね。もう一つ開きましょうか。箴言の15章を開いていただけますか。箴言の15章。箴言は31章までありますので、私はいつも日めくりカレンダーに読んでいます。皆さんもどうぞそれを続けていると思いますが、毎日箴言をどうぞお読みください。15章の28節、箴言は非常に知恵に満ちた実際的なアドバイスが書かれている書です。15章の28節にはこう書かれています。一緒に読みます。はい、正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。悪い言葉を吐き出さないように、どう答えるかを思い巡らすということですね。皆さん今日教会に車で来ましたか。ほとんどの方がそうだと思うんですね。ブレーキは効きました。大丈夫でした？よかったですね。ブレーキが効かない車っていうのは恐ろしいわけです。私たちは当然ブレーキが効くものと思って車に乗るわけで、ブレーキが効くっていうのは車に大切なんです。私たちの口の言葉も聖書は悪口を言わさないようにって言ってる。あなたの舌が悪口を言わないように。散歩してるときどうでしょうか。あなたの向こう側か向かい側から、犬を散歩している時で真っ黒い大きなドーベルマンを連れてきました。でよく見るとこの首輪あるんですけども、ロープがつながれてなかったとしましょう。私はそこ通りたくありません。このドーベルマンにはどうもの犬にはちゃんとこのチェーンがされてて、この飼い主がしっかりと制御されてない限りは恐ろしいわけですよ。私たちの舌もちゃんと制御されてない。悪口を口から出してしまう、それは毒になるわけです。自分を怪我します。で、自分だけではありません。周りをそうしてしまうわけです。偽りもそうです。悪口もそうです。陰口もそうです。噂話もそうです。私たちは気をつけないといけないわけです。信仰を持ったからそれ自動的になるわけではありません。私たちはそれをしっかりとコントロールしないといけないわけです。口から出してはいけないということなんです。出そうと思った時に口を押さえたらいいわけですよね。しっかりとチャックを閉めるということ。言おうとしたらちょっと待つわけですね。言うのをちょっと止めて口から出さないようにして、この逆にありがとうと言ったり、この違う言葉に良い言葉に変えていくように私たち自分もトレーニングしていくっていうか、どう猛なライオンでもトラでも大きな象でも人は制御できるわけですよ。それを訓練してそのようになっていく。小さな人は私たちはできません。私たちは心の切り替えスイッチがいつも悪い言葉にオフになっている必要があるわけです。代わりに良い言葉にはいつもオンにされている。祝福ですよね。私たち使うべき言葉、ふさわしい言葉をありがとうです。神様ありがとうございます。私たちいつも神に感謝を忘れたくないですね。いつでも神に感謝を捧げる。そして親に対して、夫に対してどうでしょうか。妻に対してはどうですか。子供に対してはどうでしょうか。どうぞありがとうと言ってあげてください。また私たちが使うべき言葉はごめんなさいです。 神様ごめんなさい、罪を犯して私たちを日曜日まで待つ必要はありません。その場で神様ごめんなさい、そしてありがとうございます、私のこの罪のためにイエス様が十字架にかかったこと、御子イエスの血が全ての罪から私を清めてくださること信じます、ありがとうございます。親に対して、夫に対して、妻に対してどうでしょうか。謝るのは難しいですよね。でもごめんなさいが必要なんです。子供たちも必要です。相手がクリスチャンであれば祝福を祈ってますも嬉しい一言です。でもただあなたのために祈ってますよっていうことを言わないでと、何を祈ってるのかわからないと怖いですから、この祝福を祈ってますっていうことが大切。あなたの祝福祈ってますよ、このために祈ってます、そのように一言も嬉しいことです。そしてあなたを愛してます、素晴らしい言葉です。その言葉と行いとで愛を表すと、あなたの人生はさらに祝福されます。馬を制御するのは靴輪を口にかけることです。大きな船を導くのは小さな舵です。あなたの人生を、永遠を左右するのはあなたの舌なんです。良い言葉を使えば多くの良い実を結びます。そのためには心が新しくされることがまず先です。イエス・キリストを信じると誰でも新しくされます。心に信じて義とされ、口で告白してイエスは主です、私の主です、私の神です、そのように口で告白して、そしてこの方が主であれば、この方の言葉を、神の言葉を心に豊かに宿すことなんです。心にあるものしか出てきません。どうぞ御言葉を覚えてください。私たちはすぐに忘れます。でも忘れるからいいんではありません。忘れるから私たちは日々御言葉が必要なんです。御言葉を豊かに蓄えることなんです。毎日聖書を読んでください。そして読むだけではなくて、御言葉をしっかりと蓄えて、昼も夜もあなたの内側で神の言葉が豊かにこの思い巡らされるように、心の内に豊かにキリストの言葉を宿してください。そしてあなたの心が聖霊に満たされるように、聖霊によってあなたの舌が支配されるように、聖霊に支配された人は神を褒めたたえます。聖霊に支配された人は人々の益になる言葉を語っていきます。私たちはそのように主に全てを捧げ、主に支配していただき、神を褒めたたえ、人々に恵みの言葉を語るものと変えさせてもらいましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちも御子を信じてあなたのことをされ、ありがとうございます。どうぞ私たちを御霊に満たしてください。私たちの内側にあるものを清め、私たちが内側にあるもの、いつも悪いものを捨て去り、良いものを内側に入れて、あなたの言葉を豊かに心に宿して、私たちあなたの清い御霊に満たし、私たちの舌がコントロールされて、人々を祝福する言葉を、恵みの言葉をいつも語り、あなたの御名がさらに崇められますように、イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。